はい、改めて皆さんおはようございます。受けいらっしゃいました、今日は奇跡の目的というお話をしたいと思いますが、5月の18日にですね、罪を許す権威というお話をしたんですけども、その時にイエスの癒しのリストを作って、それと同時にその時にイエスの奇跡の話も少ししたんですけれども、今日はその奇跡を重点的に見てみたいと思うんですね。で、イエスの奇跡、福音書の中にもちろん記録されてますけど、いくつぐらいあると思いますか、皆さん。イエスの奇跡ってどれぐらいあると思いますか。20とか30とか。ぐらいあるところですか。意外に少ないですね。9つです。って感じでしょ。ね、もっとなんか、もちろんこれは癒しは除いてっていうことですね。癒しのエピソードはもっとたくさんあるんですけども、癒しを除いた奇跡ということだと、実は9つしかないんです。ちょっと意外なんですこれがね。それでそのうちの一つ、ここに数字打ってありますけど、7番目 の、 有名な、魚の口からに効果があるからっていう言われたっていう話がありますけど、あの話は実際に魚を釣り上げたら出てきたということは書いてないんですね。そういうことが起こると言われただけですから、だから奇跡と認定すべきかとしてはわからないんですけど、でもそれも含めて9つなんです。で一番最初と一番最後が、これを見てお分かりのように、奇跡的な大量の話なんですね。これは弟子の証明に関わるお話でありまして、でその次が有名なカナの婚礼の奇跡ですね。水をブドウ酒に変えたというお話、それから嵐を鎮めた話があって、で奇跡というとこれっていう感じですね。5000人の人たち、男だけで5000人の人がお腹いっぱいになって、余ったやつが獣医のカゴにいっぱいになったというですね。それから水の上を歩いたっていう、これも奇跡として有名ですけれども、でもう一つその4000人の人が今度はお腹いっぱいになったっていう奇跡があって、で今言った魚の口から効果が出てくるという話があり、で8番目がこのイチジクの木が枯れたっていうですね、これも奇跡と言っていいのかどうか分かりませんけど、でもイエスが言ったらイチジクの木が枯れてしまったということなので、もちろんこれも奇跡ということだと思いますけど、ということでね、意外に少ないんですね。でよく似た奇跡もあったりもして、ちょっとこれは意外ではあるんですね。でしかもですね、この9つの奇跡というのはいずれも一つのテーマを持ってる、共通のテーマがあるんですね。それは信仰ということなんですよ。信じるということがこの奇跡、全ての奇跡に実は関係してるんです。で大量の奇跡ですよね。このイエスが言った通り魚が取れるというあれは、イエスの言葉を信じてその通り行ったらそうなったということですけど、水をブドウ酒に変える奇跡も、イエスの言葉をその通り行ったらっていう、言葉を信じて行ったっていう、そういう意味で信仰と関係があるわけですね。そして嵐を鎮める奇跡、そして水の上を歩いた奇跡は、両方ともこれガリラヤ湖で起こっている話ですけども、この2つとも不信仰を嘆いているんです。イエスが弟子たちの不信仰を嘆くということに感が出てくるんですね。で5000人給食と4000人給食は信仰を試しているんです。だから同じような奇跡は同じような側面を持っているわけですね。 で、イチジクの木を枯らすというのは信じればその通りになるという、まあ、あのイエスがそこでこの出来事から復元してお話をされているので、まあ、いずれもこの全ての奇跡は信仰と結びついている、まあ、実はあの癒しの話をした時も実はほとんどの癒しは信仰と結びついているって話をしたので、まあ、結論的にはもうほぼ同じなんですけど、でもこうして改めてこのイエスの奇跡を見ていくと信仰と深くかかっているということが分かるわけで、まあ要するにイエスは人々に信仰を教えるために、あるいは人々が信仰を持つことができるように、あるいは信仰が育つように奇跡を行ったということなんですよね。決して何かこう自分の力を引き上がすためにやったわけではない。そのことを通して弟子たちや人々が神イエスを信じ神を信じるという、要するに神様との結びつきをしっかりと持つことができるように奇跡をなさったということであるわけですね。でちょっと一つずつというかいくつかに分けてお話をしていきたいと思いますけれども、まずそのイエスの言葉通りイエスの言葉を信じて行ったというこの奇跡ですけれども、最初はこの大量の奇跡で今言ったように2回出てくるんですね。最初にシモンたちが召された時の魚が取れなかったんだけども取れたっていうのと、それとイエスが十字架にかかって亡くなった後にガリラヤに弟子たちが帰ってしまった時に、またそこでイエスが一晩中魚取ろうとしたが取れなかったけどもイエスが網を下ろせって言ったら魚が取れたというですね、これイエスの弟子の証明とかかっているお話なんですけれども、でこの最初の奇跡の時にですね、シモンがイエスが一晩中魚を、彼らは漁師で一晩中ガリラヤ湖で漁をしてたけれども取れなかったと、でそれに対してイエスがとにかく魚網を下ろしてみなさいと言った時にシモンがですね、一晩中私たち魚取ろうと思ったけど取れませんでしたと、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言ってるんですね。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言って網を下ろしたところ思わぬ大量、2艘の船に乗り切らないぐらい魚が取れたというふうに書いてある。まあ、彼らはガリラ湖の漁師で漁の専門家でイエスは大工ですからね、漁なんか全然知らないんだけども、でもその時もうほとんどまあイエスとは初対面だったと思いますけど、シモンはこのイエスの言葉を信じて、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言って網を下ろしたところたくさんの魚が取れたんですね。それからもう一つのこの水をブドウ酒に変えるっていうこのヨハネ福音書の最初の印と言われているあのカナの婚礼の奇跡ですけれども、まあ、ご存知のようにね、宴会の途中で、まあ、結婚式の宴会の途中でブドウ酒がなくなってしまったと。で、困り果てた新郎新婦が相談したところ、マリアが、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいって言ったんですね。そのマリアはイエスの言葉通りにしてねって言ったわけです。そしてイエスがこのじゃあこの亀に水を満たしなさいって言ったところ、召使いたちはその言葉に従って、水を満たしたわけですね。こんな亀に水いっぱいにしても何もならんじゃろうとか思いながらも、でもイエスの言葉に従った。で結果どうなったかというと、今度は最上のブドウ酒にその亀の水が全て変わってるんですね。だからこの奇跡には共通点があるわけですね。イエスの言葉に従った、そして結果として、まあ、思わぬ結果になっているということですね。そんなことが起こるのかということが起こっているというのがこの奇跡に共通しているわけです。それから不信仰を嘆いたという話ですね。これは2つあるわけですけども、1つはイエスが嵐を鎮めたというあの奇跡ですね。ガリラヤ湖に船を漕ぎ出して、 おりましたところ、まあ夜中に船に乗ってたわけですけど、突然の嵐に襲われて船が沈みそうになったと。で、まあ、弟子たちは漁師、ほとんど漁師ですからね、この船の操船には慣れてるわけですけど、一生懸命やっても日もさちもいかなくて船が沈みそうになってしまった。でその時イエスは枕をして眠っておられるわけですね。ぐぐ寝てるわけですね。もう船がもうこんなになって、よく寝れたなと思いますけど、でその時に弟子たちがイエスを責めた。なんで寝てるんですかと、ね、私たちが沈んでもいいんですかと、ね、いやいやお前たち専門家だろうと、私大工ですよと、ね、でも、イエスはですねぐっすり寝てたのにもうめんどくせえなと思いながら、で、立ち上がってですね嵐を叱るわけですね。私の安眠を妨害するなと言ったかどうか分かりませんが、嵐を叱って沈めたと書いてある。そして弟子たちにこう言ってるんですね。なぜ怖がるのかと、私が一緒に船に乗ってるじゃないかと、なのになぜあなたは怖がってる、まだ信じないのかって、ここで彼らの不信仰を責めてるんです。まあ、まだ信じないのかっていう、まあ、それこれまでのね、そのイエスと共に過ごした期間、彼らは、まあ、他の奇跡ももちろん癒しもね、たくさん経験してるわけだから、イエスが一緒にいるということはもう何者にも増して安心なんだということを分かってなきゃいけないんだけども、それを分からなかった、それを信じることができなかったということで、まだ信じないのかってこう責められるわけですね。それからもう一つはやっぱりこれはガリラヤ湖の湖の上の話なんで面白いですね。この不信仰を嘆いているのはだいたいガリラヤ湖の湖の上で起こってるんですけど、これはイエスが弟子たちが先に船でね出かけて行った時に、これも夜中なんですけども、イエスは自分が遅れたので湖を歩いて弟子たちの船にターッとこうところに行かれたと、まあ、これだけでも、まあ、もう信じられない奇跡なんですけども、で近づいた時に弟子たちが幽霊だと思ったんですね。ガリラヤ湖の幽霊みたいなのいたんじゃないかと思いますけど、あ幽霊だと思ったと。しかし近づいてこられてイエスだと分かった。その時にこのペトロがですね、うっかり者のペトロがイエス様私も歩かせてくださいと言ってですね、言うわけですよ、そしたらイエスがおよしよし来いと、ね、来いと言われたので、で恐る恐るこう船からこう降りてですね、そしたら沈まないわけですよ、お沈まねえなと思って、でこう恐る恐る湖の上をこう歩いてイエス様のところに近づいたんですけど、急にバーッと突風が吹いてきたんですね。そしたら怖くなっちゃった。それまで水の上歩いてるのに怖いと思った瞬間にダバダバダバッとこう沈みかけてですね、うわーっとこうイエス様助けてくださいって泳ぎゃいいのに、ですよね漁師なんだからね、泳げばいいのに助けてくださいってこうイエス様に助けを求めた。でイエス様が彼の手をまあおそらく持ってねガッと引き上げて、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか、あなたは自分で水の上を歩きたいって言ってから来いって言って歩いてきたじゃないかと、ね、少々風が吹いたぐらいで何を疑ってるのかと、そう言ってこのペトロをまあ責めるというか叱るわけですね。この不信仰を嘆いた話があります。それから信仰を試したという話があるんですね。これは先ほどのこの5000人給食の話ですけれども、実はこの5000人給食の話っていうのは4つの福音書に全て載ってる唯一の奇跡なんです。他の奇跡は1つだけだったり2つだったり3つだったりするんだけど、これだけはね4つの福音書全部載ってるんです。それだけやっぱりこの、奇跡は弟子たちにとってはね印象深かったんじゃないかと。それはまあそうでしょう、ね、私も現場にいたらもう絶対これは伝えたいですよね。まあイエスの教えを聞いているうちに夕方になって、弟子たちは群衆を解散させて、もうみんなお腹空いてるだろうからそれぞれ解散させて自分で好きなように食べ物を買うなり取りに行くなりさせてくれと言ったんですね。 でもイエスはいやいやそれはかわいそうだと、あなたたちが弟子たちに、あなたたちが彼らに食べ物を与えなさいと言われた。ヨハネ福音書はフィリポに言われたって書いてありますけども、まあ、弟子たちに対して、ね、あなたたちが何とかしなさいって言われた。で弟子たちはいやそんな無理ですよと、こんなに大勢いるのに、ね、この人たちに、ご飯食べさせようって私の手持ちじゃとても買えませんし、こんなものを買いに行くなんか無理ですよというわけですね。でちょうどその時に少年が、まあ、例のね5つのパンと2匹の魚を、まあ、持ってきて、まあ、彼はお母さんから弁当をもらってたんですね。イエス様のところに話を聞くと言ったらお母さんがじゃあこれ持ってきなさいと言って、で彼がそれを持ってきたと。でイエスは感謝の祈りを捧げてそれをみんなに分け与えたところ、みんなお腹いっぱいになった。どういうふうに増えたのかね、ちょっと皆さん興味ありません？どうしてどういう感じだったのか、はいってこう 渡したらなくなるじゃないですか。だからこう分けて食べたら あれ、ま、あみたいな、実際にどうなったのかっていうのはなかなか興味深いところですけど、まあでもとにかくみんなお腹いっぱいになって、それだけじゃなくて余ったパン、もともと5つと2のパンしかなかったのに12のカゴにいっぱいになるんですね。これ有り余る祝福、これはイエスの奇跡のね特徴なんですね。最初の奇跡もそうですけれども、結局このイエスがなさった奇跡というのは、単に人々を喜ばせるとか驚かせるとかっていうことじゃなくて、神のあり余る祝福を私たち、まあ、当時の人たちが体験するために起こってるわけです。神のなさることは予想を超えて偉大なんだと、まあこの5000人給食の話っていうのはその中でも特筆すべきものとして、挙げられているわけですけども、でもこの奇跡の中で重要なポイントはこの赤い字で書いてあるあなた方が彼らに食べ物を与えなさいと言われたところですね。つまりイエスは弟子たちの信仰をここで試したわけです。信仰を試してるんですね。いくら持ってるか尋ねたわけじゃないです。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいという、だからもし彼らが信仰を本物の信仰があれば分かりましたと、私たちが何とかいたしましょうってですね、それでどうしたか分かりませんけれども、でもイエスは彼らの弟子たちの信仰を試したっていうことですね。で結果としてこのイエスは最終的に、まあ、パンを増やしたというかね、それで人々がお腹いっぱいになったわけですけれども、で最後のお話ですけど、これがまあ今日の一番重要なお話なんですけども、イチジクの木が枯れたっていうお話ですね。でこれマタイ福音書、まあ、他の福音書もいろいろ出てるんですけど、まあ、有名なこれはイエス様のいわゆるエルサレム入城があった後の話ですね。エルサレムに老婆の子に揺られて入城し、人々がダビデの子にホサナと言ってイエスを迎え入れた。でも神殿に行ってみるとそこで売り買いする者がいてね、でイエスがそこで、まあ、切れて怒って彼らを追い出したっていうその後の話なんですけども、でイエスはそのもう一度エルサレムに行こうと思った時に、空腹だったと。で空腹を覚えたんだけれども、でイチジクの木があったから、あちょうどいいなと思って見たら、実がなってなかったんですね。で当時ね、イチジクの木っていうのは誰でも食べてよかったそうです。イスラエルのイチジクの木は、はい、だからちょうどいいなと思ってイチジクの木を見たら実がなってなかったと。で、まあ、聖書には季節じゃなかったからって書いてあるんです。季節じゃないということは実がなってないのは当然のことですよね。ところがですね、 イエスはそのイチジクの木を、まあ、呪うわけですね。いつまでも今からのちいつまでもお前には実がならないようにって言った、まあ、呪うというとちょっと言葉は厳しいですけども、いつまでもお前には実がならないように。これちょっと おかしくないですか。そもそもイチジクが実がなる季節じゃないんだから、イチジクにしてみればかわいそうですよね。言われた方としてちょっと待ってくださいと、今タイミングじゃないんだから、ならない、ならなくてしょうがないのに、イエス様が、今からのうちお前には実がならないようにと言うと、その木が枯れてしまうんですね。でも実はこれはこのイチジクの木っていうのはイスラエルの人たちを象徴していると考えられているんですね。どういうことかというと、このまあイチジクは葉はいっぱいついてたけど実がなってなかったと。で、まあ、当時のイスラエルの人たち、イエスがこの地上にやってこられたこの時に、それこそこの直前には神殿に、ヘロデの建った神殿に行ってるわけですけど、すっごい立派なね、神殿で、そこで人々がこう生贄を捧げたりなんかして礼拝してるし、だけどもそこの庭で、売り買いをしてるし、まあ、要するに礼拝はもう形ばかりになってたわけですね。形骸化してた。心からこの神を礼拝するというそういう姿ではなかった。あるいは、ファリサイ派や律法学者たちがに代表されるように厳しい律法をみんな守っているようだけども、実は心から神に従っているわけではなかった。つまり形だけの信仰だった。このイチジクの木はまさにその形ばかりの信仰のユダヤ人たちを表している。だからイエスは、まあ、このイチジクの木にはかわいそうだけれども、ね、形ばかりで心から神を信じない、神に従おうとしないならば、ね、そこには神の厳しい裁きがあるんだよということをこの、まあ、奇跡を通して教えられたんです。だから弟子たちにとってはものすごくこれは印象的な出来事だったんですね。神を信じるっていうことが形ばかりになっちゃいけないんだと、心から神を信じ続けるということがなければ、ね、そこには神の厳しい裁きがあるんだということを弟子たちはこのことを通して理解したんだと思います。そしてその続きで言われたのはこの言葉です。これ有名な言葉ですけれども、弟子たちはこれを見て驚き、つまりイチジクの木が枯れたのを見て驚いてですね、なぜたちまち枯れてしまったのですかと言った。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば求めるものは何でも得られるって言われた。でこれ有名な箇所ですよね。皆さんも何度もお読みになったことあると思いますけれども、つまりこのイチジクの木が枯れたということの流れでこの話はされているわけです。つまりこの形ばかりの、ね、外ばかりの信仰だったら、ね、それには何の意味もないけれども、本物の信仰があったら、ね、この木が枯れるなんてことはもう当たり前で、本当に信じてたらどんなことでもできるんだよってイエスは言われたんです。だからこのイチジクの木が枯れたこととこのお話はすごくそういう意味ではつながっているわけですね。皆さんもこれね、何度もお読みになったと思いますけど、これどう思いますか。でもこれ、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ったらその通りになるっていう、どう思いますか皆さん。これやれそうですか、試しますか、御嶽山に向かって今からやってみますか。皆さん誰が 本物の信仰者か。こんなこと起こるわけないと、思った人、いると思いますけど、こんなことあるわけないと思った人は奇跡は起こらないんですね。こんなこと起こるわけないじゃないですか先生ね。そんな山に、立ち上がって海に飛び込めていってもそんなことあるわけないじゃないですか思った人は、まあ、奇跡は起こらないということです。イエスが言ってるのね、でもそんな信仰を持ちたいと思った人はいると思うんです。皆さんおそらくそうでしょう、そんな信仰を持ちたいと。皆さんそう思いませんか、そんな信仰を持ちたいなと、思った人は奇跡が起こる可能性があるんです、可能性がある。そう思ってる、そう願ってる、そう信じている、私の信仰なんて大したことはない、ちっぽけな本当に、吹けば飛ぶような小さな信仰かもしれないけども、本当に信じてその通り起こるんだったらそのような信仰を持ちたいと思っているとすれば奇跡が起こる可能性はある。でも試さないでください。試さないでください。イエスは一度たりとも自分のために奇跡は起こしてないんです。でしょ？まあ、一回その夜中に湖の歩いてますけど、あれは自分の、でもあれも自分のためじゃないです別にね、弟子たちのため。一度たりとも自分の願いを叶えるために奇跡は起こしてないんです。あくまでも弟子たちのためであり人々のためであり、そして何よりもそのことを通して信じる信仰を持つことができるように奇跡を起こされているわけですね。だから私たちがもし本当に心から信じて、そして神の栄光のためになることであれば奇跡は起こります。奇跡は起こる、奇跡は起こります。イエスはなぜ数々の奇跡を起こしたのかということですね。これが重要なことです。なぜ数々の奇跡を起こしたのか、自分の力をひけらすためではないんですね。なぜ彼が奇跡の数々の奇跡を起こせたのか、それは彼が全く疑わずに神を信じていたからなんです。イエスは、まあ、神が人となられた神の子なんだからそんなことができたんだろうと私たちは思いますけど、そうじゃないんです。イエスは神の力を捨ててこの地上に来られています。フィリピ書に書いてある、神のあり方を捨てたんだと。私たちと同じだったんです。でも彼は信じて疑ってなかったからこれらの奇跡が起こったんです。そういう意味では私たちとイエスは同列なんです。神の子なんだからね、その奇跡なんて普通に起こせるでしょうとか我々は思いますけど、そうではありません。信じて疑わなければこれは起こるよってイエスは言われたんですね。まさに彼は全く疑ってなかった、神を完全に信じていたので起こったということです。ということでね、今日のお話をまとめると、まあ、奇跡は全て信仰が関係しているということだったんですけど、まずこの神の言葉通り信じて実行したっていうことですね。あの大量の奇跡がそうであったように、カナの婚礼の奇跡がそうであったように、しかしお言葉ですからということが信仰のスタートですね。しかしお言葉ですからと、ここに約束されてますからと、正直、そんなことは絶対起こらんかもしれんけど、あなたの言葉ですからやってみましょうというですね、これがスタートですね。そうするとそこには予想を超える結末が待っている。まあこれぐらいのことになるかなと思ってたら奇跡は起こらないんですよ。神のなさることは偉大なので、私たちの予想をはるかに超えて偉大なことが起こる。 だからこのしかしお言葉ですからっていうのをね覚えておいてください皆さんね。しかしお言葉ですから、私たちの心やその理性や頭脳はですね、ああダメかなとかもう無理かなとか絶対ダメだろうと思うんですよね。でもしかしお言葉ですからと、そこからまあ信仰が始まるっていうで、神は時として私たちの信仰を試されるんですね。あの5000人給食の出来事のように、これは私たちの考えとかこの世の常識とかに支配されるからね、我々は支配されているので、それを超えられるかどうかを試されるわけです。いや絶対無理です、ね、物理の法則から考えても絶対ありえませんと我々そう思うけれども、いやいやそう思ってたら奇跡は起こらないです。それを乗り越えていくっていうか超えていくっていうところに信仰が働くわけですね。だから神様は私たちの信仰を常に試しておられる。まあアブラハムがそうであったようにね、あそこから始まってるわけですから、聖書の歴史は常に試されてる。あなたは信じるのかと、私を信じるのかと常に問われてる。信仰によって私たちは乗り越えていかないといけないんですよ。理性とか知性とか計算じゃなくてね。で、信仰を邪魔するものはじゃあ何かというと、先ほどのあのガリラヤ湖の奇跡のようにですね、恐怖と疑いなんですね。恐怖、怖い、うまくいかないかもしれない、失敗するかもしれない、ダメかもしれないっていう、この恐怖やあるいは疑い、これが信仰の力を弱らせるから、それは常に戦っているわけです。私たちの中で恐怖が起こる、疑いが起こるけれども、いやいやそうじゃないと、イエス様は必ず私たちの思いを超えて働かれる方だという、恐怖が襲ってきた時に、疑いが起こってきた時に、それを祈りによって乗り越えていかなきゃいけない。そしてイエスは最後に今日あげなかった最大の奇跡を自ら体験していらっしゃる。それは何だと思いますか。復活ですよ。イエスは何度も、ね、自分は死んでもよみがえると言われたけれども、まあ神の子だから3回ぐらい死んでも3回ぐらい平気でよみがえるよって言ったわけじゃない。何度も言っているように、イエスは一人の人間となられているわけですね。だけども神は自らをよみがえらせるという信仰のもとによみがえると言われているわけです。イエス自身がまさにこの信仰のテストを、ね、なさっているわけです。自らを試しているというか、神を試しているというか、神は必ず私をよみがえらせるはずだと信じて十字架に向かい命を捧げてられてるんです。だから神はその信仰に応じてイエスを3日目によみがえらせてるんです。こんなテストできませんよ普通、ね、神はきっと私をよみがえらせるはずだから、皆さんさようなら、今日ここで死にますんで、イエス様がよみがえられたように私もよみがえりますからと言って死ぬ必要はありません。そんなことを試す必要はない。イエスはもちろんそれは私たちの全人類のために命を捧げられたので、神は彼をよみがえらせたわけだけども、でもまさにイエス自身が本物の信仰には不可能はないということを示された。それが復活です。私たちはその復活の主であるイエス・キリストの信仰を受け継いでいかなきゃいけない。皆さん、ね、信仰によって生きていくということは、まさにイエスのように生きていくということなんですね。信仰によって水の上を歩き、信仰によって網を打ち、信仲によってパンを裂き、信仰によって死ぬんです。信仰によって神の思わぬ収穫を私たちは見るんです。そのために信じてるんですよ。 そのために私たちは救われたんです。その信仰のによって生きていくということの素晴らしさを証しするために私たちは生きているんです。信仰によって私たちの常識を超えましょう。常識を超えましょう。今までこうだと思ってたそのリミット外さなきゃいけない。神は必ず私たちの信仰に応えてくださる方です。お祈りしましょう。天のお父様、今日はイエスのさまざまな奇跡の中に表されたその信仰の姿を見ることができて感謝をいたします。私たちは時として恐れまた疑いまた自分の常識や自分の考えであなたの技を小さくしてしまって、あなたはそれをきっと嘆いておられることでしょう。なぜ信じないのかと、なぜ恐れるのかと、今日も私たちに語りかけておられる。どうぞしかしお言葉ですからと私たち自らに言い聞かせて、信仰によって歩ませてください。今自分の心にかかっているさまざまな不安や恐れ心配事、どうぞ今信仰によって勝利させてください。信仰によって打ち勝たせてください。信仰によって未来を見させてください。信仰によって十字架にかかり命を捨てられたイエス・キリストのように、その信仰に基づいて神は彼をよみがえらせた。そのことを私たちは信じているわけですから、私たちの人生においても神が偉大な御業を私たちの信仰に応じてなさると信じます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。